用いようと望んでおられます。これこそが考えられない特権です。主に使えなくちゃいけない大変だじゃないよ、ね、主に使えることができる特権は考えられない素晴らしいなのであります。なぜならばそれによってあるよる束縛から解放され、本当の喜びに満たされるようになるからです。例えばパオロとデマスの関係は非常に親しい関係だったと思います。二人は何でも話し合うことができたし、正直になり一緒に祈ることができたのです。だからこそパオロはデマスとは私の同行者ですと言えたのです。彼はやっぱりずっとパオロと一緒に福音の述べ伝えイエス様を紹介したのですけども、ある時からはもう十分です。耐えられない、結果としてパオロから離れ楽な道を選んだのです。まあ、パオロはそのためにいかに悩んだのか苦しんでたのかもちろんわからない。デマスは今の弱い私を捨てた、まあ私から離れて別のところでイエス様を紹介するようになったということだったら、パオロは全然悲しくならなかったんです。けどもデマスはこの目に見える世界を目に見えない世界よりも大切にするようになり、そしてパオロから離れてしまったのです。まあ今の世を愛するようになったデマスはもちろん幸せではなかったはずです。人間は主を愛するかこの世を愛するかのどちらかであるからです。パオロはコリント第一の手紙の中に書いたのです。主を愛せない者は誰でも呪われよ。おそらくデマスもこの言葉を何回も聞いたでしょう。いや、呪われたら、結局用いられなくなれば、祝福されなければ大変だ、と彼は思ったことがあるんです。それにしても、離れてしまった。祝福されえなくなってしまった。まあ、主の祝福こそがすべてのすべてです。いくら金があっても、有名人になっても、全部自分の思う通りに行ったとしても、ダメ。主は祝福してくださらなければ。デマスは今の世を愛するようになった。その後、どういうふうになったか、聖書は言っていません。イエス様の言われたように彼は投げ捨てられたかもしれない。もちろん天国で会いますよ。けど彼はもちろん死んだ瞬間イエス様ごめんとしか言えなかったと思います。結局この世を愛するようになったことによってとんでもない損した、得るものは一つもなかったと彼はもちろん分かるようになったのです。けども彼の悔い改めについて聖書は残念なんですけど一言葉は言っていない。自分の人生はやっぱり虚しかった、主のために身を一つも結ばなかったと言えるようになった可能性があります。マリコもある意味でパオロを捨てたことがあるんです。まあ彼の親戚であるバナバと一緒にまあ3人で出かけてイエス様のことを紹介しました。けど彼はやっぱり途中で逃げてしまったんです。母ちゃんのところ帰っちゃったまあ彼のお母さんは非常にまあ立派な女性だったようです。まあご主人は召されたでしょう。そして彼女は自分の財産うち全部 これは自分のものではない主のものですと言われたから、彼女のうちとは、まあ、初代教会の逃げ場となり、祈り場となり、交わりの場になったのです。おそらくイエス様も何回も何回も彼の近い行ったようになり、イエス様は捕まえられた時、弟子たちは一度みんな逃げたんです。彼はついていったんです。まあ後でまだやっぱり危ないだと思って畑で逃げたと聖書は言ったものです。まあ臆病者だったんです。まあそういうものはもちろんダメなんです。パウロはそれをはっきり言ったんです。そういう人に信頼することができない。身の危険の患者は逃げることは誰でもできるけども、主に信頼する者は別に逃げる必要はない。主に頼ればいいけども、このマリコは後で本当の意味で悔い改めるようになりました。犠牲的になった。犠牲を喜んで払います。私そのものは喜んで犠牲そのものとなります。結局からはイエス様の誉れだけを大切にするようになりました。だからパウロはこのテモテ第2の手紙の中で、ルカだけは私と共におります、マリコを伴って一緒に来てください、彼は私の務めのために役に立つからです。あの役に立たないものは主の恵みによって役に立つものとなったとパウロは言えるようになったのです。マルコの悔い改めは本物でした。多くの人々は悔い改めます。まあ、昨日も一人の姉妹から聞いたんです。まあ、姉妹はあんまり口に信頼できない男で、結局わがままで、まあ、チップンチップンチップンのことしか考えられない男だったんです。ですがもう一度別居しましょう、もう無理ですと。まあ別居するつもりの前の日、やっぱり頭を下げて、よかった、まだもう泣いて、今から必ず毎日聖書を読みます、祈りますと。まあ彼女は結局まあ騙されたんです。同調してしまったんです。同調することはいつも間違ったね。え、男は泣くとみんなね、女性が弱くなる可能性がありますけど、ダメなんです。一つの芝居に過ぎなかったんです。そうよ、結局ね、祈ります、聖書読みます、それ誰でもできますね。神の最大の敵は聖書学者でした、ね、それ全く無意味です、ね、反省することとは悔い改めることではない。結局まあ何があっても集会に行けない、収容会にも絶対に出ないと言うんです。いや、そうすれば結局根本的に全然変わっていない。まあマルコは悔い改めたんです。結局悔い改めの身がなければ受け取らない方がいいと思う。身があったんです、マルコの場合は。一体どうして？このマルコは全然ダメ、もう嫌です、彼と一緒に主に奉仕したくない。結局パウロはもう絶対に同調しようとしなかったけども、マリコはやっぱりあのパウロは自分を憎んでるのではない、本当に私のことを愛してる、必ず毎日祈り続けてると疑いなかったんです。ですから彼は回復した時、自分の強くした強く攻めたパウロの下で喜んで働くようになったのです。だから彼の悔い改めは本物だとパウロはもちろん認めざるを得なかったのです。マルコは自分自身の結局否定することを学ぶようになったんです。自分の気持ちに動かされればいいものが出てこない、だから自分はどうでもいいと思うようになりました。結局マルコは回復された、だから彼は用いられた、マルコでの書くために用いられた。まあ彼は何のために生まれたかと言いますと、このマルコでの書くためだというじゃないかな。 けどこのマーケットの書くためにやっぱり彼はぺちゃんこになる必要があったんです。自分のためをどうしようもないものです。持ち上げてもそれは決して自分の手柄じゃない。やっぱり主の恵みの現れだと知る必要があったのです。まあマルコは回復されたから我々はいろんな人々について考えて祈っても諦める必要はない。どういう罪も許されます。間違った方向に行った兄弟姉妹も欲しいと思えばもちろん悔い改められますし回復されうるのです。へりぐだれば祝福されます。へりぐだれば回復されます。へりぐだれば多くの実を結ぶようになります。パウロは結局投げ捨てられないようにと非常に心配したんです。失格者になる可能性が十分あると彼は分かったんです。デマスもマルコもそういう心配がなかったでしょう。もうイエス様を信じてますから、イエス様、イエス様、イエス様としか言わなかったでしょう。離れることとはちょっと考えられなかったんです。まあ、だから、主は、ブレーキをかけようとしなかったでしょう。ね。主は絶対に強制なさいません。ね。救われたくなければ結構。私に従いたくなければ結構ですと、主は言われます。けども、パウロは、殺される前にこの手元第二の手紙4章7節に本当に真心から言えるようになったのです。私は勇敢に戦い走るべき道のりを走る上信仰を守り通しました。信ずることは結構ですけど十分じゃない。最後まで主に頼らなければダメです。私は信仰を守り通したと彼は言えたのです。確かに、まあ、パウロとはいっぺんにこういうふうになったのではない。彼の生涯は非常に、まあ、輝かしいものでした。当時最古の名誉であったローマの市民権を持っていたのであり、まあ、天才的な才能を持っておりました。まあ、最古の学問と教養を身につけたものでした。まあ、将来、非常に有望されたものでした。まあ、彼自身の判断と確信によれば、イエス・キリストなる者は、最大の偽善者、偽る者だったのであります。言うまでもなく彼は宗教家であり聖書学者であり旧約聖書を徹底的に勉強して信じました。けどもイエス・キリストは本物ではないと彼は思ったのです。結局イエス様の話された言葉を読むともちろん分かれます。イエス様の話された言葉は全部非宗教的だった。宗教家にとって面白くない。結局、当時の聖書学者たち、パウロもそうだったんですけども、確かに頭のいい人々でした。尊敬された人格者たちだったのです。けども彼らの判断は、次のようなものでした。正しいものでした。このイエスは続いて影響を及ぼすようになれば大変なことになる。宗教はダメになります。そうすれば宗教家としての立場がなくなる。だからあいつを殺しましょうよ。キリストは殺されたとき、パウロは、まあ、その当時のサウロは嬉しかったでしょう。あの茶の者はもういない。 まあそれだけだったらよかったんですけど、